ということでございましてね、
はい、
9月もね、また連休とかいろいろありますけれども、
そうか、この土日月は連休ですか
ね。え、まあね、レジャーもねいいんですけども、
うん、
私なんていうか、まあ仕事でね、
はい、
言い出せないことというほどでもないんですけど、遠慮がちなとこもありましてですね、
はい、
パソコンがね激重なんですよ。
あ、
ものすごい重たいんですよ。
その仕事用のパソコンですか。
まあそうですね、会社の、まあ、仕事用のパソコンで、まあ、僕はほぼ使ってるパソコンなんですけど、
はい、
まあ、もう長く使っててね、
ええ、
もう何年使ってるかわからないぐらい使ってるんですけどものすごい重たいんですよ。全然ほんまに開かないんですよね。
もううんともすんとも、
まあうんともすんともとまでは言いませんけど、まあ、うんぐらいしか言わない感じなんですよね。で、まあ、僕はもう慣れてるんで、
はい、
まあ、そんなもんかなと思って仕事はしてるんですけども、
ええ、
やっぱり効率的じゃないよねっていう気はするんですよね。
まあそうですね、その止まってる時間がね、
う
ん、もったいないというか、
そう、でそういう時にすぐこうなんかね、会社でそういうねシステム担当してる人間に重いんやけどみたいなことをまあ言う人もいてますけどね、
はい、
私はまあ言わないタイプで、
うん、
もう最後パソコンがから煙出るまで使いたいかなっていう感じはあるんですよ
煙出るんやったらいいですけどね、突然パーンみたいな、こう、う
ん、そう、まあ、データ飛んでしもたら元も子もないからね。
ね、過去にね、なんともそんなこともありましたけども、
そうだから、まあ今回もそうなってはいけないなと思いつつ、
はい、
そのコロ加減どの辺で僕はその白旗を上げるべきなのか、もうこれはもう無理ですわと。
難しいですね、それは。
難しい、基準がね、壊れてないもんやから、その重いっていうのは主観に過ぎないわけじゃないですか、はい、
そうですね、
うん、だからそのサクサクね、普段からしてる人にとっては重たいけども、
はい、
じわじわじわじわこう真綿でね首を絞められるようにこのパソコンを使ってる僕からしたら、それっていうのはもう、あ、そうか、これって遅いんやみたいなね、気づけば遅くなっていたみたいな感じですわ。どうなんでしょうね。
何年ぐらい使ってるんですかそれは。
いや、わからないですけど、
はい、
どうなんでしょうね。かなり、まあ角堂さんがおる頃から使ってるのは間違いないですね。
あ、じゃあもうかなり前ですね。かなり前というか、うん、パソコンにしてはかなり前ですよ。
ワイド FM 開局した時にはもう絶対使ってます。その時の写真がまだデスクトップのフォルダに残ってるんで。
あ、じゃあもう8年ぐらい経ちますか、うん、8年9年。
8年9年ってパソコンの仕様としてはどうなんですかね。
長いんじゃないですか。
長いですか。
はい、
あれ
で、しかも例えばね、その編集とかをするわけでしょ。
そうです、そうです。
で、録音データってある程度容量があるじゃないですか。
そうね、
うん、だからそれもあるんかなと。
そうで、昔はあんまりそのパソコンにはね、録音データは貯めてなかったんですよ。
はい、
自分の持ち運びのポータブルハードディスクに入れてたんですけども、
ええ、
それがだんだんいっぱいになってきて
なるほどね、
うん、だから、まあ便宜上というか、もうあの時からこうそっち入れへんから、もうこっちのパソコンに入れたれみたいな感じで、
は
い、
あ、
結構入れてるものもあるんですよ。
それをこう移したらある程度軽くなるんじゃないですかね。
そうなんですね、それも確かに思っていて、まあ一応その去年かの一昨年かそのデータ変更、会社のシステム変わるときに、
はい、
その音を救出するために大きい容量 の、 そのポータブルのハードディスク買ったんですよね。
ええ、ええ、
だからまあそこに移そうかなとか思いながら、まあ、移さないままシステムはポシャッとなってしまったんですけどまあそこにデータ移していけば軽くなるんですかね
と思います。ある程度そのねパソコンのこう容量を開けていくと動きやすくなるよみたいな感じはしますけど ね。
すごい、今ラジオ聞いてる方も八虎さんもすごいですね。僕が今何の脈絡もない話をしてるのにちゃんと聞いてくれてるんですね、ありがとうございます
ほんまですね。
参りましょう、せーの、らしくあれ。改めまして、IT 関係の悩みやいろいろありますね、チェリーでございます。
最初さんって確か IT 推進係かなんかでしたっけ。アシスタント B の八太郎です
今休職中の、
はい、
そうやった。だ、実はね、最初さんもノーアル高はなんとかで、ほんまはね、うん、それが専門なんですよね、学生時代はね。
あ、そうですか。
詳しいと思いますけどね、編集ソフトのねバージョンがあって、
はい、
新しいパソコンにしたらもうその編集ソフトのバージョンがあげやなあかんから、今僕が使い慣れたバージョンがね使えなくなるっていうのがあって、僕そのパソコンに固執してるんですよ
それって、
うん、
野々村さんがもうダット使えんと困るでって言ってた話と同じ話じゃないんですか。
一緒やけど、でもそれはね、ダットと、
はい、
ダットの中でもバージョンあるのと同じように編集ソフトっていうものを使ってる時点でまた違うと僕は思ってほしいね。
あ、なるほどね。
ダットとカセットのオープンリールとは違うのと同じように、
はい、
編集ソフトを使ってる時点で一段上なんよ。ダットとは違うんですよ。
いや、
あなたとは違うんです。
いや、懐かしいな。一段上ですけど、
うん、話の質は佐藤一段です。一段のスタートアップ。
ラジオ大阪ね。
そうそうそう。
産経新聞の
基本ですよ。
あの話の質はね、一緒のような気しますね。う
ん、まあでもそういうことって誰しもあるんじゃない？人間誰しも。まあね、それはあなたの会社でもそうあるんじゃない？うん、
使い慣れたもの、住み慣れたものにね、変わっていくという、うん、あの変えていかないというね。
そうだから、まあそれ暇があればね、いろんなものにもう大胆に変えてやるってことはできるんやけども、はい、俺はもうこっちからしたらさ、データの形式とかもうみんなあるわけでね。
そうですね、まあデータの話じゃないですけど、この間ねうちの会社突然あの社員一人一人、まあうちフリーアドレスではないんですけど、
うんうん、
机とね椅子をね変えるみたいに言い出して。
税金対策ですか？
いや、わかんないですよ。そうかなと思って。大騒動ですよ、もう。
それか取引先の、 あの机屋さんとのなんか関係の中で買わなあかんっていう流れになってもたんかな。
ね、もうそんな金があるんだったらね、もう還元いただきたいですけども。
そうですよね。だってあれ事務用の机とか椅子って結構高いで。
いや、何百万の世界と思いますよ。
全部変えたらね。
はい。
だから見てください、和歌山放送の事務所ずっと同じの使ってますよ。何年か前に
安心感が、ね、そう、
あの三浦沙織さんってね、昔、はいはいはい、あのリポーターやってた名物リポーターの三浦さん、うん、今アフリカかなんかいてはるでしょ、
ええ、
でその三浦沙織さんが和歌山放送におった時の写真探さなあかんってことで探したんですよ。
ありましたね、テレビでね。
そうで、誰に探してもらったか、上田支局長に探してもらったのかなんか忘れましたけど、
はい、
その時なんかパッて電話取ってる机今と一緒やったからね。40年変わってないんや、うちの机。
ってことは、うん、今の港本町に移ってきて、うん、そのまま変わってないんじゃないですか？
変わってないと思う。
あ、
新しく入ってきたこの机だけたまに新しく買った、だから、今制作やったら2つぐらいは新しい机入ってんねんけど、
はい、
それ以外は全部その1970年代後半から80年代前半の仕様の事務机なんや。
物持ちいいですね。すごいですね。
物持ち良すぎやろ。で、狭いねん、ちっちゃいねん、あれ。
あ、そうですね、
日本人の体格が小さかった時代に設計された机なんよ、あれ。
だからこの40年でその体格も変わっていったんですね。
変わってる。今時みんなさ、男女ともにでっかいやんか。
はい、特にね、和歌山放送の男性陣はもう、
まあそれはまあだんだん巨大化していくだけやけどさ。そんなこんな机と思うけど、やっぱり机とか椅子って高いから、やっぱ一斉に変えるとね、
なかなかね。そうですね、
大変ですよね。
まあだからね、ことほど左右にこう何か変えようと思ったらお金がかかるんで、うん、
なるほど、
だましだまし、
そうですね、はい、物は大切に、山を大切に、
はい、
ということで今日も30分間よろしくお願いします。
4年ぶりのバスツアー開催、中川智美と行く大人の遠足。
え、朝からクラフトビール？
朝から飲んでもいいんです、だって大人ですから。
お昼はホテルシーモアでビュッフェ？
お腹空かせてきてくださいね。
南紀白浜空港のバックヤード見学。
普段は入れない場所でドキドキワクワクが止まりません。それからお買い物に行って、天神崎に行って、最後は
何何？
田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しませんか？開催は11月10日日曜日。お申し込み、お問い合わせは総合観光まで。
マイクで直撃、
教えてジェリー。
マイクで直撃、教えてジェリー。このコーナーでは今週のアシスタント
B の、
やたろくんにですね、いろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、今日も9月14日ですよね、
う
ん、
そうです。
もしかしたらね、プロ野球、うん、終わるというか優勝してるチームもあるんじゃないかなという気が僕はしてるんです。
はいはいはい、そうですね、時期的にそうですね。
だって9月14日でしょ、去年タイガースが優勝した日ですよ、
うん、あ、そう、
はい、
こんな時期やったかや、早いな、
早いですね、
もう覚えてないわ、去年何してたかとか、阪神どんなやったかとか。何も覚えてない。うん、まあ、でも岡田フィーバーやったな去年は。
そうですね、あれをね、
うん、あれ、お前そう、今は誰もあれら言うてへんもんな。
そうですね、
うん、
もうアレンパなんてね、もう夢のまた夢みたいになってしまいましたけども、分かりませんけどね、どうなってるか、
はい
はいはい、
うん、
でおそらく、まあ、パリーグなんかはね、 ソフトバンクホークス今年日本一を達成しましたみたいな実況があるかもしれない
ああそうですね、
はい、
うん、
まあそんなプロ野球ですけども、非常に盛り上がってまして、
うん、
皆さんもねスーパー行ったらねこれを見たことあるかもしれませんね、うん、カルビーのプロ野球チップスというのがね、うん、
まあ昔からね人気商品です。
で、あの中身は、まあ、プロ野球のカードと普通のね、うん、薄塩味のポテトチップスなんですよ。
ポテトチップス、カルビーポテトチップスですね、紀伊国寄せの、
はい、うん、あそうですね、桂福社さん、
そうです、
うん、もう和歌山放送
日曜日の12時半、
そうそうそう、12時から12時半ですね。
あ、12時か、あ、そうそうそうそう、うん、
で、まあ、プロ野球今年ね、私あのタイガースもそうですし、うん、であと京セラドームのオリックス戦とか
結構行ってたよねみんな、
で、うん、あとねそれこそ先週あの放送ライブラリーの話しましたけども、
うん、
その前の日にね、千葉のね、うん、ZOZO マリンスタジアム行ったんですよ。
観戦に？
観戦に、はい。
あ、そうなんや。へえ。
ロッテ対オリックス。
そんなこと一個も言ってなかったんや先月、
ね。そうなんですよ。先月はね何も高校野球の話終わりましたから。
あ、そうかそうか。へえ、はい、そうね、いいね。
で、まあちょっとこう久しぶりにねプロ野球を何試合も見てて、
うん、
で、あ、そういえばプロ野球チップスってまだ売ってんのかなと。僕小学校の時に、
うん、
あの友達とねこういろいろカード集めて、
う
ん、こう交換したりとか。
うんうん、
こんなん持ってんねんみたいなコレクション自慢をねみんなでやったりとか
やってたんやん、
してたんですけど、
うん、
もうだから20年近く経って、今ねいろんな種類がね出てるんですよ、
プロ野球チップス。
はい、で当時とやっぱり単価も変わってて、
まあ、ちょっと高いよね。
そうなんです、当時は、このね、ポテトチップスにカード1枚がついて、うん、はい、駄菓子屋とか行くとだいたい60円ぐらいでした。
そうやね、うんうんうん、
はい、で、ある駄菓子屋はなんか57、8円になっててあれこの差額はなんやろみたいなね
おーおーおー、
はい、のはありましたけど、今ね、うん、スーパーとか行くとだいたい1袋115円ぐらい。
そんなすんの今、
はい、もうちょっと高かったら120、30円とか。
そう、しゃあないわな、今何でも高いからね。
そうですね、ただその代わり、うん、1袋にカード2枚入ってます。
すごい、
だからそう考えるとまあね、
適正価格
かなと、据え置きぐらいの感覚かなとは思うんですけど。
なるほど。
でやっぱりタイガースのね、うん、選手のカードを集めたいなと思うんですけど、
お
なかなかねそのランダムですから出てこないんですよ。
阪神の選手って俺出たことないわ。
あ、ほんまですか。
うん、パリーグしか出てきたことないわ。まあ、パリーグに怒られる。まあ僕ら90年代パリーグでそんな扱いやったからね。僕阪神好きやったから90年代、まあね、新庄とか出てくるのかなと思うやんか、ヤギとかな。
新庄、亀山、ヤギ、
そう、一個も出てけへんかった。
今岡、
湯船敏郎も出てけへんかった。
川尻も出てけへんかった。やったみたいな。
そうそう、生産テレビやそう、一個も出てけへんかったわ。そんな、でもそういえばビッグフィッシングのプロデューサーのインタビュー面白かったんで、それはまあええか、ね、
それはいいです
あ、そっか
横に置いといて
そっかそっか、うん、
でね、そう、最初は
最初光る、うん、
ひーちゃんもね、うん、こういう、
うんうん、
集めるので楽しみがね、孫がね、いろいろあるんですよ。それはいいんですけど、
いいんですけど、
あのね、うん、いろんな選手があって、例えば日ハムの万波中正ってね、これライトのこういう選手ですけども、うん、はい、うんうん、とか、
うん、
あとね、なぜか分かんないです、万波中正が全打順ホームランとエスコン通算100号を達成したっていうわけでわからんカードが出てきて、タイガースの選手1個も来ないんですよ
やっぱりね
おかしい
な、タイガースの選手はね出てこないようになってんのよね、あれ
で。ね、あとね、うん、巨人の阿部監督、うん、開幕戦で初勝利っていう、う
ん、そんな、なんかそのドキュメント風のカードやったっけ。昔はなんか選手の名前と
そう
だけじゃなかった、そんな、
選手のやつだけ
シーズン俯瞰してみたいな、うん、
なんかねこういうのもだからいろんなやっぱ種類がね当時に比べると出てきてるなという感じで、そうです、うん、でね、こうこれヤクルトの中村選手ですけど、わかりますかね、
はい、
ちょっとねラメが入ってキラキラして
る、なんかデザイン性があるね、
でこういうカードがあったり、
うん、
ついにねタイガースもねこれいくらぐらいある、10個ぐらい買ってやっと出てきたのが私のね推し選手なんですよ、大山、
はい、大山選手、
はい、このキラキラのやつが出てきたと、
うん、あ、すごい、やっぱキラキラってポイント高いよねカード集めの中
で。そうなんです、そうなんです。
うーん、
で、こういうあとねタイガースでいうと岩崎投手とか近本選手、うん、で佐藤輝明選手、 はいはいはい、この4枚が集まったんでとりあえずは今のところ満足してるんですけどね。
まあそうですか。まあ大人の趣味っていうか、まあな、大人の買い方よな、いっぱい買うっていうのは。
そうですね。だから大体、うん、1回の買い物で、まあ、買わない時もありますけど、3袋ぐらい一気に買うんですよ。
そうやな、
当時3袋買ったらちょっと使いすぎたなみたいな思ってましたけど、
そうそうそう、うん、でそのやっぱり少ない小遣いの中で買って出したら、なんか知らんロッテの選手とかやったらもうええわってなんのよ。
そう、
それ知らんやんって選手出てくんのよ。
パリーグの試合ってなかなかねこう見る機会なかったですから、僕らの時は
もうちょっと上になった時にはその辺の試合とかも、ね、まあまあ興味持って見れてたんですけど、お前90年代前半半ば過ぎぐらいの小学生の僕にとってはつらかったですね。
やっぱり、ね、
集めた試しない、
うん、やっぱりだから阪神か巨人かみたいな。
いやでなんかその名前知ってても、うん、別にファンじゃなかったらそのカードいらんのよね。
そうですね。だからそういうのはこう交換したりとか、
あ
と
例
えばね巨人ファンの友達がいたら
そうですよ
とか、
うん、あ、そうやね、それが一番大事な、うんうん、
あの実家帰った時にその当時のプロ野球カードいっぱい置いてて見てたらね、うん、なぜかね高橋由伸ってあの巨人のね今解説やってますけど、
うん、はいはい、
高橋由伸のカードとかいろんな種類あるんですよ。
え、そうなん。
だから当時の小学生の僕は高橋由伸にハマってたんやろうなっていう。
へえ。
だからその分ね、いろいろ交換したりとかしてたんでしょうね、うん、
へえ、うん、まあ高橋由伸ね、当時まあ巨人ですごい人気でね、
もう大エースの大エースというかね、うん、もう主力でしたから、
甘いマスクやし、ね、人気者で人当たりもソフトな感じでね、
奥さん元日テレのアナウンサーやし、
あそうか、
はい、
典型的な昔のプロ野球選手やな。
もう読売って感じのね、そうそうそう、うん、
読売って感じやな、
うん、ラジオ日本じゃないですか。
そうラジオほんまや、もうこの間もレコード会社のバップの人となんか移動するんですって言われて、なんかバップって日テレグループやから安心感ありました。わけのわからんメール送ってしまった。
でまだまだね、うん、その、うん、あのタイガースの選手も含めていろいろ集めたいんですけど、うん、
これね、集めたいね、
あのね3ヶ月に1回ぐらいなんかねどうも変わるらしいんですよね、そのラインナップが。
おい、そうなんや、
うん、だから早めに買ってねこう、
うん、
あの100均でカードフォルダー買ってきてこういろいろ入れて、
うん、
また眺めたいなと思いますけどね。
うーん、当たりかなんかあったら全部コンプリートしたアルバムみたいなのもらえんやったっけ。そう
そうそう、あのねなんかね、当たり1枚やったらカードホルダーだけなんですよ、
うんうんうんうん、
で、当たりが2枚出たら、2枚出てカルビーに送ったら、その時に出てるラインナップの全部が入ったカードホルダーをもらえるという、これがね憧れやったんですけど、なかなかね、
そんな当たった人聞いたことないよね。
ないですね。今もねちょっとあるんかどうか分かんないですけど、あるんやったらぜひ目指したいなと思います、昔ねプロ野球だけじゃなく、うん、J リーグチップスとかもあったような気するんですけどね。
あったような気がする、う
ん、今見ないですね、うん、
見ないですね、じゃあ J リーグがな、
まあ選手多すぎますわね、チームがね、
ーチーム多すぎるわな、大変やな、そういう意味ではね。
そうですね、
うん、入れ替わりもあるしさ、あれ
そうそうそう激しいですから
ねえ、うん、毎年入れ替わりあるから、そういう意味では制作費としてはかかってきますよね。
そうですね、ロット多くしちゃうとね、またそれはそれで、
そうそう、またややこしくなってくるからね、
まあそんな、はい、プレー級カードに再びハマってるという話でございました、
はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
立ち上がってのお見送り、
うん、
まあ立ち上がってお見送りされるようなことはあんまりないし、まあされたら恐縮するかな、
まあ気使いますよね。
ね、どっか取材先行ってどっか事業所事務所の応接スペースかなんかでインタビュー取って、うん、ほな帰りますわっていう時にみんなガバって立ってこっち見たらお疲れ様でしたとか言われたら、もうあはーすいませんすいませんで逃げるように帰ってくるよね。
まあ向こうとしてはね礼儀の一つなんでしょうけども、うん、
いやいやそこまでそんな1階のねラジオ屋がちょこちょこ音取りに来たぐらいでせんでもって、僕がそれはねなんか偉いさんやったらまあいいんですけども、まあ、そんなことがあったということで、
はい、
これ笠野さんのツイッターによりますとね、
うん、
笠野さんが放送水曜日かな終わって、はい、さあ帰ろうと思うと、その会社のスペースにいた女性2人がばっと立ち上がって、お見送りしてくれたと。
あの極上のお客様対応って書かれてましてですね。
そうなんですよ、
はい、
で、1人が、まあ、岡山放送夏場によく来るんですけど研修の学生さん、
はい、
これはあの羽衣国際大学の学生さんやと思うんですけどね、 女の子来てて、でもう一人がですね、全日本空輸から
お
CA さんが研修に来てるんです。研修というか、はい、まあ移住定住みたいな事業でね、和歌山に住みながら CA さんの仕事もやって、しかも和歌山放送にも働きに来るっていう、はい、もうすごいなっていう、うん、
大変ですね、
うん、イベントの原稿とか作ってはりますわ。
は
月1ぐらいでリポートもの金曜日の番組とかで、
あはーはーはーなん
かお店リポートとかやってはりますわね、
その方と ね、お二人で、
そうやっぱりでもね、それぐらいの気持ちを持ってお見送りしないといけないってことですよ。
そうですね、
うん、
まあされた方はねちょっとって思う時はありますけども、拒否というか、でもみんな
そうそうそう、でもそれぐらいの敬意を持ってね、
そうですね、
出演者をお見送りしないといけないなと思ったわけでございますね、はい、謎の場所。
ほう、
まあ和歌山放送はね大概もう謎の場所って僕の中ではないんですけども、
うん、
まだねいくつか謎の場所、あるいはほとんど入ったことない場所っていうのが残されてまして、でその中でほんまにあこんなとこあったんやって場所一箇所あって、
はい、
和歌山放送1階にね、
うん、
階段が手前に階段あるんですよ、
はい、
でそこに傘立てがあって、
うん、
でタイムカードを押すパソコンがあるんです。でその奥がまあ扉があるんです、
はい、
受水喪失って多分書いてたと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
うん、でまあそんなとこ当然入ることもないし開けたこともないし、
そうですね、
でまあ受水喪失って言われても それが何を意味するのかっていうのも正直ちょっとよく分かってなかったんです、
うん、
でこの前からずっとそこパッて開いてて、
はい、
え何かなと思って見たら地下になってるんですよ。
え
半地下かな、
パラサイト、
パラサイトほんまや、ヤマトディレクター出てくるかなと思いましたよ
そっからね寝起きのね、
徹夜明けのそう寝起きのヤマトでヤマトさんは室にいてますそうやのって、はい、
はい、
ほんまにその大きいその塩ビのなんか受水槽ってあるやん、なんかよくアパートとかにさ、
そうですね、
設置されてるあれが半地下に埋め込まれてんのよ、
はい、
半地下っても地下よな、あれ階段で降りていくんよ、
はい、
はしごみたいなんで、
で
そうこんな部屋あんねやと思って、
ほう
全く知らなかったです、初めて見る部屋、部屋っていうかも地下、
まあなかなかねその仕事するその上ではあんまり、
うん、
まあ、関係ないというとは言い過ぎかもしれませんけど、
あんまあ、直接は
ね
関係ないから、うん、
その設備点検とかやったらあれですけどね、まあ、
そうちょっと前に和歌山のトイレが1日使えなかった日があったんですよ、
は
あ、その日はもうトイレが使えませんと、
うんうんうん、
だから、仮設トイレを使ってくださいということで、和歌山の1階に、
はい、
工事現場で使う仮設トイレが設置された日があったんですけど、
あれね夏場地獄ですよね、
暑いよね、多分あれと関係してるんかなと思ってるんですけどね、
なるほど、
ね、あとねまだ1階ぐらいしか行ったことない部屋っていうのもあって、
はい、
5階に無線室ってあるんですよ。
無線室、
うん、アマチュア無線の遮断局があるんですよ和歌山放送に。
ほう、
昔アマチュア無線が栄えた時代に多分社員で、
はい、うん、
無線局を申請して無線クラブがあったんでしょうね、趣味で無線やるクラブが、まあ、作江さんも持ってたと思う。
作江さんは元はね田辺
白浜
局のね、うん、
そうそうそう、
で
昔はほんまにアマチュア無線みんなやってたような時代が、
はい、
趣味でね、うんうんうん、ホビーとしてやってた時代があったから、
ええ、
まあ、その名残やと思うんやけど、その部屋も1回ぐらいは入ったことあるんですけど、そこに行くまでにはしごみたいなの登らなあかんのよ。
え、
長蛇の和歌山放送って書いた字があるやん、
はいはいはい、
あそこの裏側なんよ。
あ、そうなんですか。
だからもうそう行きにくいとこにあんねん。
はあ。
やっぱ行ったこと、うん、まあその1回ぐらいしか、20代の時に1回なんか行ったぐらいで、
やっぱりこう無線のね電波の見通しがいいとか、
まあアンテナ立ってるやんか本社の上に。
ありますね、
うん、あの真下の部屋なんですけどね。
はい、全然知らなかったですね。
だその部屋も存在は知ってるけど、もう行くのがめんどくさくてはしご登らなあかんからもう全くそう面白いなと思いながらまだ1回もその、うん、2回とは行ってないですね。
あ、今度ねぜひ和歌山放送探検ツアーみたいな、
あ、いいですよ、今度そこはらしくあれ撮りましょうか
ね。この間、うん、MBS さんのね YouTube で、うん、なんかラジオのねそのブースというかフロアを、うん、新人アナウンサーの川西アナウンサーが案内しますみたいな動画がね、うん、上がってまして。
そうですか、
はい、
じゃあうちも関アナウンサーに
そう
案内してもらえますか。
同じ研修を受けた身として。
そうですよ、それはそうですよ、うん、もう一心同体みたいなもんですから ね、知らんけど、うん、なるほどね、
はい、
大人の遠足、
中川さんと行く、
そう、11月10日にですね、はい、また総合観光さんとともにですね、
はい、
和歌山放送人気アナウンサー人気パーソナリティの中川東美アナウンサーと行くバスツアー大人の遠足っていうのがあるんですよ。
これはまたあの人気人気って言い過ぎて中川さんが恐縮するみたいな。
そうそうそう、でも中川さんはね、あの昨日座ってるからもう恐縮せえへんと思うんだけど、はい、やっぱり慣れてない笠野さんとかは恐縮するんですよ。
ありましたね、
人気人気ってそんな連呼されてもみたいな。あと下村さんが言うとこの爆笑バスツアーみたいなのも勘弁してくれと。爆笑はもう勘弁してくれと。
だから今回は、県内を巡るとそうなんですね。
中川さんの大人の遠足企画は何年か前にまで大阪かな、
はい、
なんか食泊かなんか行くみたいなんで、天禄の商店街、あなたの会社の近所です
ね、
天神橋の商店街でなんかどうたらこうたらみたいなツアー、はい、この間もまた南室町行ったんです。それはいいんですけどで、あったんですけども、
はい、
あそうかそうか、うん、で多分ねそれ開始申し込み受付開始からもうじゃんじゃん電話が総合観光さんに。お、
中川さんとのビンゴ大会も
おなじみの、
おなじみの
和歌山放送のバスツアーって参加したことある？バスツアー
ないですね。
あ、これもし空き空いたらちょっとお金出して行ってきて、人気パーソナリティとバスツアーにね、その3000で行けるわけないでしょ。
それかレンタカーで後ろからバスついていくっていうのどうですか、
うん、もうそういうあのご迷惑な方はもうお断りしますので一切お断りノーサンキューです。ちゃんと同じバスで同じ空気を吸ってください、はい、中川さんと。
そうですね。え、うん、これバス1台
と、だってバス2台になったらさ、はい、中川東美がいてないバスが発生して、その営業の西岡君とか、いや僕ね徳島出身でとか言うと興味ないでしょ誰も。そんな話
こう分かんないですよ、キビ湯浅のねパーキングエリアでこう乗り換えてみたいな、うん、
あそれはね、だからお客さんの申し込みがむちゃくちゃ多かったらそういう展開もね考えられますけど、
うーん、
そうなるぐらいやったらね嬉しいですけどね。
あのいろんなねボジャーブルーイングとか天神崎とか、そうそう、ね、
うん、そうそうそう、いいじゃないですか。
はい、
この番組を聞いていただいてるリスナーさんは多分応募していただいてると思うんで、
うん、そうですね、
はい、
確かにもうほんまにぜひね、まあ、秋具合なんかもまたボックスの木曜日あたりで逐一ご報告あると思うんですけど、ね、
そうですね、
もしお時間ございましたらね、はい、申し込んでいただきたいなと思います。
はい、
ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
4年ぶり待望のバスツアー開催。今回は私中川智美と行く大人の遠足、田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しましょう。バスの中ではビンゴゲームもご一緒に。開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。
この前初めて子どもの通学路の交通安全パトロールっていうのをやりましてね、PTA の役で回ってきまして、
あの緑のおばさん的なやつですね。
そう、緑のおばさんはすでにもういてんの。緑のおばさんとおじさんはね、
はははは、
それもボランティアの人なんやけど、
はい、
でそこにさらに僕が立つっていうね。
立ってどうするんですか。
いや、おはようさんって言うだけなんやけど。いや一応タスキだけ渡されるんやんか、安全パトロールみたいな、はい、
それだってね、何もかかってなかったら怪しいですからね、
う
ん、逆にね。
そうね、通報さ、俺が岸井君の防犯メールで通報されるやんけって話やんか。ということでそろそろお別れです。ここまでの間、チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。